ヨハネによる福音書6章47節から51節の御言葉に聞きます。45節から51節の御言葉に聞きます。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信ずる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。今朝も私どもを呼び集めてくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。神である恵みをくださっていることと感謝いたします。私たちの1週間はまさにあなたは自分のその1週間を生きようと送り出して、祝福をもって送り出してくださいました。しかしそれは御心のうちを生きることでありますけれども、その御心をかしこむよりも自分の思いが優先していたんだろうと思います。そんなふさわしくないものでもありますけれども、しかしあなたは私どものをあなたの神としてくださって、ここに呼び集めてくださり、その1週間私ども自身では完結もできればができなければ完成もできない1週間、欠けの多い1週間であったとしても、甚だ良かったと祝福の恵みを与えてくださることを感謝いたします。あなたの前に集う時だけ私どものその一日は、また歩みはまさに満たされる。そこに完成を見ることを許されます。私どもの一日も一生もそのことは変わりません。どうかあなたが私どもの歩みを満たしてくださる方として、その一生も一日をも豊かなものとしていてくださる、そのことを感謝を覚えて、私どもはあなたに信頼しての歩みをなし行くものとさせてくださいますように。 教会は救い、この世の救いのためにあなたが建ててくださったものです。この教会はその御心に従ってあなたのこの地の救いのためにあなたがそこに建ててくださっています。それゆえに救いは主イエスキリストにありますから、主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたご自身がここに働いてくださってこの地の救いとなりますように。救われて初めて心を和む、心をまさに満たされるものであります。救われて初めて平和がそこにあるということでもあります。人間の知恵や力で平和は成り立ってはいません。あなたが聖霊をもってうちに働いてくださって、まさにその心がまず解き放たれることによって初めて平和は訪れます。どうかあなたがこの地上に平和を打ち立ててくださいますように。そのためにも御子イエスキリストの福音を、恵みの福音を語り伝えていくものとさせてくださいますように。教会は幼稚園と一緒に立ちました。どうか幼稚園の働きを祝し、そこに集う幼子たちがあなたの慈しみと恵みのもとに健やかに成長し、あなたの救いの恵みに至るようあなたが導いてくださいますように。そのためにもその家庭が整えられて祝福を受けますように。また幼稚園の営み、その働きを大いに祝してくださいますように。働く人を特に顧みてください。他に2つの財団法人、また社会福祉法人と2つの運注者があります。関係の施設です。どうかあなたを証しする者としてその働きを大いに祝してくださいますように。働き人もまたそのことに利用する関わる者たちにもあなたの恵みが豊かでありますように。今困難を覚えている者たちが大勢あります。どうか声を上げられますように。声を上げればそこに何があるかという出来事が見えてきます。どうか声を上げ、事柄がそこで明らかになることを通してなすべきことがなされていくよう私どものに力を与えてくださいますように。また救い出されるものとさせてくださいますように。閉塞状態の中にあります。そこでこそまさしく心を萎えてしまうわけですが、どうぞだからこそあなたの生ける御言葉を人々が与えられ、そこで本当になすべきことは何なのかということを見出すことができるようにしてくださいますように。それぞれの場で、あなたへと心向けている者たちがありますから、あなたはご存知ですから、そこに臨んでくださった恵みをたまいますように。また私どもの群れのうちの重荷を負っている者をもあなたは知っていてくださいますので、必要な助け、癒し、そして力をそこに与えてください。あなたがここに臨在していてくださるその言葉を感謝いたします。どうか御言葉に聞く私どもの心を開き、あなたの恵みで満たしてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。
この45節の最初のところでは福音の書に書かれていることとしての言葉が述べられています。この福音の書というのは何かというと、イザヤ書53章13節の御言葉です。あなたの子らは皆主について教えを受け、あなたの子らには平和が豊かにあるという言葉であります。その言葉の前半部分がここに引用されて、彼らは皆神によって教えられると言われているのです。イザヤ書が言います主について教えを受けという言葉は、主なる神についての教えを、まさに知識としての教えをイスラエルの子たちが受けるということを言っているかというと、そうではありません。もっとこの言葉は彼らの体験に即して言うと、それは神を神として知る、そういう教えということであります。神に信頼しきれなかったイスラエルであります。それゆえに神に信頼できずに 身を委ねることができずに、まさにそこで困難、損が生じることも覚悟で神に身を寄せるということができずに、自分たちの力でもということで、北からの脅威、北からの力に対抗するためにエジプトに助けを、まあ、バビロンの力ですけれども、対抗するためにエジプトの力を求めたり、またしたこと、そういうように、あるいは他の国々と連合して、そういう、北からの脅威に対抗しようとしたりしたこと、それは実は神に聞くことができなかったということなのだということでありました。その結果どうなったか、まさに、ユダヤ王国は捕囚の地の民となってしまったわけで、あります。捕囚として、連れて行かれた、バビロン捕囚が起こったわけであります。しかし70年の後、その捕囚の地にある民を神が憐れんでくださって、その約束の地へと連れ戻してくださいました。イスラエルの子らが主についての教えを受けるとはどういうことかというと、バビロン捕囚からの帰還という出来事を教えられる。で、そのことによって何をそこで知るかというと、神の慈しみを、神の憐れみを教えられるということであり、そのことによって神を憐れみなる方として知るという、その恵みが与えられたということであります。ですからここに教えるということは、あなた方を導き出した、あのまさにバビロンから導き出した神として、神を慈しみなる方として知るということが、その教えの中心にあるということなのであります。神こそ我らの救いなる神と知るということ、それが教えられたということの内容になっているわけです。神は憐れみなる方として救いなのであります。神こそ出エジプトの神であり、バビロン捕囚からの帰還を成してくださった神であり、まさに慈しみなる神であられる。ですから神を知るということは、慈しみなる神を知るということ、救いなる神を知るということであります。慈しみなる神こそが我が神と知ること、そこに救いがあると言っていいかと思います。いざ続けて、主なる神に教えられ、そこで恵みを知ることで、イスラエルの子らは平和が、子らには平和が豊かにあると言われております。慈しみなる神を知る、それは神の慈しみに満たされるということでありますから、その満たされるということによって、言うまでもなくそこに平和が豊かに与えられると言っているのであります。平和、まさに平安に満ち、そういうことがそのここにつながって言われていることなのであります。神の慈しみを知ることは、神のとの関係の中で、そのイスラエルの民がまさに神との関係をそこに与えられて、その関係が豊かにされる、その関係が揺るがないものにされるということによって満たされるという、その平和の出来事になるということを覚えてよいかと思います。慈しみを知るとか憐れみを知るというのは何かっていうと、神との関係の中に自分を見出すということです。実は私どもにとって大事なことは神との交わりだと言います。それは何かというと、神、慈しみなる神との関係の中に自分を見出すことなんです。その慈しみのうちにある、その慈しみなる神との交わりのうちにあるということを知る中で、実は人は満たされるということを言っているのであります。そういう意味でこの知るという出来事は何を意味しているかというと、その中にある、その関係の中にあるということを知ることですから、実は人格的な出来事なのです。知識としての出来事ではない、そういう交わりにおける関係、 関係における存在を知るわけですから、それは実は知識やまさに知恵ということとは違う、そういう出来事だということを覚えて良いかと思います。平和、それは関係の満たしである、関係がそこで満たされるということであるということを改めて覚えていいかと思います。では私どもはどのようにして慈しみなる神を知るのでしょうか。主イエスは、ね、神から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ると言われておりますし、父を見た者は一人もいないとも言われております。どういうことかと考えざるを得ません。人は神を父として直接に知ることはありません。もちろん父と呼ぶことをキリストによって与えられた、それは恵みでありますけれども、自ら自身の根拠にして神を父と呼ぶことは実はないわけであります。でそれは本当には神を父として直接には知るものではないということを言っているわけです。で神を直接に父と言いますのはただ御子イエス・キリストだけであります。それゆえに父を見た者は一人もいないと実は言っているのであります。その上で神の元から来た者だけが父を見たというのであります。父、それは今までも言っていますように慈しみなる神を表す言葉であります。でこの父という言葉は厳格な、まあ要するに恐ろしい父親のイメージではありませんで、そうではありませんで、聖書が言うこの父というイメージは慈しみなのです、憐れみなのです。ですだからこそこの父という言葉は訳されていますけれども、もともとはパパに当たらず幼児語ですから、幼児語だということはまさに絶対の信頼を持って神を呼ぶ時に使うものであります。で、ですから普通大人が使う言葉ではない言葉を主イエスはそこに使っておられるわけであります。そういう意味で父と呼ぶ時にそこには神の慈しみがそこにある、慈しみなる神であるがゆえに父と呼ぶということです。ですから父という呼び名は神の慈しみを示すということを覚えて良いかと思います。で父として慈しみなる神として神を知っているのは実はお一人主イエスキリストのみということをここでは示されていると言っていいかと思います。主イエスこそ人と成り保ってくださった神として、神の御子なる神として、神の慈しみを私ども人間の間に実はそこに示しておられる、また表しておられる方だからであります。主イエスキリストの十字架も復活も全ては神の慈しみを表すものであります。神が私ども人間を慈しみを憐れんでくださったからこそ、主イエスの十字架がまさに罪の贖いがあったということでありますし、神が私ども人間を慈しみ憐れんでいてくださるがゆえに、私ども人間が死すべきものでありながら死を超えたよみがえりの命に、永遠の命に生きるものとされているということだからであります。ですから十字架も復活も神の慈しみを表しているのです。そしてその慈しみなる神のそのものの思いをご自分のものとしておられる、いやそのものなる神であるその御子は、それゆえに神の慈しみを表すものとして自ら十字架についてくださり、そしてよみがえりの恵みをよみがえってくださったのだということを忘れてはならないかと思います。私どもが十字架の主イエスを聞くときに、そこには大きな力が働いている。それはどんな力が働いているかと聞いたその人に神の慈しみが望んでいるということです。復活の主の御言葉を聞くときに、復活の主の復活を聞くときに、 そこに聞いた者には、その主を復活させてくださった、御子を復活させてくださっている神の慈しみがその人に望んでいるということです。ですから、まさに十字架と復活のキリストを聞くということは、そこで神のその慈しみのうちに私どもはあるということ、そのことが望み、私どもを覆い尽くしているということを、そこで知るということに他ならないのだということを覚えなければならないかと思うので、あります。主イエスキリストの十字架とを仰ぐ、主イエスキリストの復活を信ずることで、私どもは御子キリストを人とまでしてくださって、私どもの間に宿らせてくださっている慈しみなる神を知るのであります。そして主イエスは神の本質と、神と本質を同じくする神の御子なる神として、父なる神と共に天にいます方でありながら、慈しみなる父が私ども人間の救いのためにと御子を私のどものところにお使わしくださった。だからこそ慈しみを知る神の御旨そのものなる方として、私どもは主イエスに出会うことができるのです。そして私どもはその主イエスに出会うことで、まさに慈しみのある神をまさに見ている、その見る恵みを与えられているのだということであります。神の御子がマリアより生まれ、まさに人間そのものとしてこの地上においでくださいました。そこに神の慈しみがなおあるのであります。主イエスキリストの生涯一切の出来事は実は神の慈しみの出来事であるということを覚えたいと思います。癒しにしろ教えにしろ、それは神の慈しみの出来事なのだということであります。神の御子が罪なき方でありながらあえて十字架につかれる、これはまた神の慈しみであります。そして死して葬られ3日目によみがえられた、それもまた死の支配からを終わらせる、死の支配から解き放ってくださる神の慈しみの出来事であります。神の元から来られた御子キリストが人に出会うことで、私どもは慈しみのある神を見る幸いを与えられているのだということであります。そして主イエスは宣言くださいます。はっきり言っておく、信ずる者は永遠の命を得ていると。信ずる者というのでものとは言うまでもなく、主イエスを神の子救い主として信ずる者のことであります。その人は永遠の命を得ているというのであります。私どもはキリストを信ずるときに、その信ずることで与えられると言っているのではありません。そうではなく、信ずることで本来終わりの日に与えられるその救い、永遠の命が今ここで与えられているということを、このヨハネによる福音書は告げてくれているのです。ですからヨハネによる福音書ははっきりと、あなたは与えられるというのではなくて得ているというふうに言っているということであります。主イエス基督と信ずるところで、私どもは永遠の命に今ここで預かっているのです。しかも終わりの日に預かるべきその救いに預かっているのだということを覚えたいと思います。じゃあここに言う救い、すなわち永遠の命を得ると与えられているというのはどういうことなのか。それは主イエスとの、そして父なる神との常しえの交わりに生きるものとされているということが、その内容であるということであります。主は言われます、私は命のパンであると。これは35節ですでに言われていたことが再度述べられています。その上でそこでまた それは前のところでもそこにも語られていましたが、先祖たちが食べた穴野で食べましたマンナも引き合いに出して、そこにまた続けて語っていくわけです。そこには違いがあります。先祖たちが穴野で食べたマンナ、しかしマンナはその日のお腹を満たしてはくれますが、そのことで永遠の命に、まあ天からのパンだとしても永遠の命に至るということではありません。マンナを食べた人たちは皆死んでしまったと言われています。マンナ、それは肉体の糧と言っていいかと思います。肉体の糧ですから、消費すればまた食べなければなりません。また肉体に合わなければ、まあそれは食べ過ぎというようなことも起こりますけれども、カロリーオーバーとなってしまえば病気にもなってしまう、まあこれが今日の成人病ということにもなるんだろうと思います。で、そういうような食べ物のことをここで言っているのか、肉の糧となる食べ物のことを言っているのか、それが私は命のパンと主が言われることなのでしょうか。さらに天から下ってきたパンであり、これを食べる者は食べると死なないというふうに言っていますから、それとの関係はどうなのかと問わざるを得ません。そして私は天から下ってきた生きたパンであると、このパンを食べるならばその人は永遠に生きるということはどういうことなのか、そのことをまた知らなければならないかと思います。主イエスが言われる私は命のパンというのは、肉体の糧であるパンとは違っているということははっきりしています。そうであれば私どもは通常ですね、肉体と精神という形で人間のことを考えますから、そういうことを一対なものとして考えると、主イエスが言われるパンとは精神的な糧ということなのかと一つは問わなければなりません。もしそうであるとすれば、パンは精神上、精神的な養いとなる教えということになるでしょう。あるいは考えということになるでしょう。確かに高潔な教えは、その人が死んだとしても時代を超えて生きていくし、人々に影響を与えるでしょう。しかし主が言われるのはそうではありません。このパンを食べる者は永遠に生きると言われているからであります。主イエスの言われる天からのパンとは永遠の命をもたらすパンということでありますから、時代を超えた崇高な教えということではありません。それは父と子という、そういう言い表されていることから実は起こってくる出来事、もっと言いますと父子聖霊ということによって言い表されている神の出来事をだということがその中心にあることであります。神は三位一体なる神であります。その三位一体は何かというと、神はご自身のうちに父子聖霊として三つの威嚇、まあその役は威嚇としましたけれども、それを私どもの言葉で分かりやすく言いますと、父子聖霊という三つの人格を持っている固有の、まあ、さんに威嚇、固有の人格を持っているということを言っているわけです。それが父子め聖霊という三位一体ということであります。ご自身のうちに固有の三つの人格を持っておられる、その持っておられる方がご自身のうちにその交わりを、父子聖霊としての交わりです。人格というのはその交わりを表す言葉ですが、それによってまさに完全なものであられるということが三位一体の教理であります。そしてその父子聖霊ということによって表されているのは、神は愛なりという、神のその性質がそこに表されるわけです。愛というのは関係概念、交わりを表します。ですから主イエスが、まさに神が父子聖霊なるものとしてご自身のうちに完全な交わりを持っておられる、それは神が完全に愛なる方である、本質を愛通する方であるということを言い表す言葉 なのであります。その神が御子という人格を天から使わされることで、 地上の人間が私どもがまさにその神との交わり、人格としての交わり、人格あるものとしてそれぞれをまさにしていてくださる、それがここで言う内容になるわけであります。私どもが主イエスキリストを知るということは、まさに父なる神との交わりに生きるものとされるということを言っているのです。命のパン、それは神との交わりに生きる尊い人格とされているということを意味する言葉なのであります。地を超えた、まさに地上にある生、その死を超えた尊い人格、固有の存在として天に属するものとして神との全く交わりに生きるものとされているのだということがここで言われている内容なのであります。それが永遠の命ということです。神は主イエスキリストを信ずる者として私どもを神の呼びかけに応えることのできる尊い人格とし、その神との常しえの交わりに生きる者としていてくださる、それが永遠の命を得るということなのであります。信ずることによって私どもはすでに神との関係の中にあります。人格を与えられている。そして神とのその尽きることのない交わりのうちに私どもは実はすでにある、それが永遠の命を得ているという内容になっているのだということを覚えたいと思います。もちろんこれは私どもの自覚的な出来事を超えています。そのうち、これだけの高齢化社会ですから、自覚的にですね神との交わりに生きようと思ってもなかなかできない時代がやってきます。いや今もそうです。コロナ禍っていうのはそういうことでもあるわけです。しかしまさに得ていると言われている以上、どんなに私どもがまさしくその認知症が深刻になろうと、その人は神との関係を失っているのではなくて、主イエスキリストに出会った者として、信じた者として、まさに認知症になろうとも神との交わりにある、神との交わりにある尊い存在とされている、人格とされている、それがここに言う永遠の命を得ているということの内容になることを覚えたいと思います。私どもの思いや意思や、そして私どもの在り方以上、神が私どもを神との交わりにある尊い存在としていてくださ、そういう永遠の恵みの出来事に預からせていてください、そのことを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、感謝いたします。あなたの慈しみは常しえであります。私もは地上のひとときを生きるものにすみません。そんな私どもが永遠の出来事をあなたによっていただいている、しかも永遠に与えられる関係、交わりを与えられている、そのことはどんなにか幸いなことかと思います。ひととき我を忘れていろんなものに夢中になる、ひとときまさに悲観して自分自身の存在を呪うようなことがあっても、虚しさを感じることがあっても、そうではない、あなたは私どもを尊い存在として、あなたとの交わり、あなたのその交わりのうちに置いていてくださいます。そのことを覚えて、あなたこそ神、そしてあなたこそ私どものよるべき方としての歩みをさせてくださいますように、あなたが聖霊なる方として私どもをあなたとの恵みのうちに、交わりの恵みのうちに置いていてくださることを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。